村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
村上和夫のスイッチオンで生きよう、10月から始まりましたシーズン2。村上先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回まではですね、心と遺伝子っていうことでもう一回その心と遺伝子の関係をお話しいただいたんですが、今回は遺伝子をオンにする生き方とはどういう生き方なのか、どういうふうにすれば遺伝子がオンになるのかっていうことをちょっと先生からお話しいただきたいと思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初に遺伝子っていうことに関してはいろいろお話をいただいたんですが、主にどういう働きがあるのかっていうことをもう一回ちょっとおさらいがてらお話をいただきたいんですが。
はい、その前に遺伝子は非常に性的なもんだと言われてますけども、
はい、
実はもっともっとダイナミックな働きをしているというところから入りたいと思うんですね。
はい、お願いします。
で、遺伝子がダイナミックな働きをしているっていうのを最初に分かったのは、
はい、
もう何十年前で、非常に原始的な例えば大腸菌の実験で分かったんですよ。
はい、どういう実験だったんですか。
例えばですね、はい、大腸菌はエネルギー源としてグルコースを大変好むんですね。
はい、
で、そのだからグルコースを分解してエネルギーを取るための遺伝子を持ってるわけです、大腸菌は。
はい、
で、ところがですね、大腸菌がなくなるとですね、
はい、
例えば乳糖というですね、違う糖のをエネルギー源にして、
はい、
そしてその生活を営むということが分かってきたんですよ。
あ、その腸から大腸菌がなくなると別の
グルコースがなくなる、
グルコースがその同じ働きをすると、
なくなると乳糖が同じ働きをする、
乳糖が同じ働きをする、
はい、それで大腸菌はですね、乳糖を分解する性質を、
はい、
機能を要するに作ったというふうに考えられたんですね。
はい、
乳糖を分解するんだから、
はい、
ところがですね、乳糖を分解するための遺伝子はすでにあったんですよ。
ほう、
ただグルコースがあるときはそれもスイッチが オフになってて、そしてもともとあったんですけどオフになった、ところがグルコースがなくなったという環境で、
はい、
今度はその乳糖を分解する遺伝子のスイッチが入って、
ほう、
で乳糖から分解してエネルギーを得るというようなことが見つかったんですよ。で、これはね、新しい性質を獲得したと、
はい、
大腸菌がですね。
つまりその環境が変わることによって乳糖の働きが変わったということですか。
しかしもともと持ってたっていうことですね。問題は
持ってたけどオフになって
なってた。
ほう、
だから遺伝子はですね、いろんな可能性を常に持ってると。
なるほど。
しかし環境によって多くの場合多くなってると、
はい、
いうことが分かってですね、非常に注目されて、それはだから新しい性質を獲得してなくて、もともと
持っていた
遺伝子のスイッチがオフからオンに切り替えたと。
なるほど。
でこれはですね、かなり画期的な発見で、しかしこれは大腸菌のようなですね、
はい、
その原始的な細胞で起こるんだろうというふうに考えられたところが、最近の研究でも全ての生物にオンとオフの仕組みがあるということが分かったんですよ。
その全ての遺伝子ってことですか。
全ての細胞、
細胞に、
はい、細胞にですね、例えば高血圧の遺伝子とか、
はい、
がん遺伝子とかありますね、
はい、
そういうの知られてますよね、
はい、
ところがですね、その前にその遺伝子を調整するコントロールする遺伝子、
はい、
調整遺伝子と言われてますけど、
はい、
調節遺伝子があって、
はい、
その中にオンとオフの仕組みが隠されてて、
はい、
それも全ての細胞だから、大腸菌のような原始的な細胞から、
はい、
全て の微生物、
はい、
昆虫、植物、子孫を含めた動物まで、
はい、
全ての細胞にオンとオフの機能があるということが分かったんですよ。
それは調節遺伝子っていう
ことですか。はい、大きく言えば。あんまり知られてませんね、調節遺伝子というのは。
そうですね。
だからその個々の名前がついたその遺伝子の他に、 その遺伝子を調整する、すなわちオンとオフを司る遺伝子があると、はい、いうことが分かりましてですね、
はい、
これ特にこれが一段と注目されたのは今から10年ぐらい前、2002年ぐらいですけど、
はい、
人の全遺伝暗号が分かったんですね、
はい、
ゲノムと言ってますね、
はい、
それでこれが分かれば命の謎が解けると期待したんですけども、
うん、
解けないんですよ、はい、まだ。
何が一番分からないポイントなんですか？
それはですね、その暗号が分かったっていうのはですね、
はい、
マンガンの例えばお経のですね、
はい、
遺伝子の並び方が分かった、その文字の並び方が分かったということだけで、その意味についてはですね、まだほとんど分からないということが分かったんです。それで遺伝子の働きはですね、後に述べますけども、一つは親の遺伝子を私様は受け継ぐと。
はい、
だから川親にいるのは親の遺伝子をもらったからであります。は
い、背が高いとか、ちょっと太りやすいとか。
そうだから毛が薄くなるとかですね。
はいはい、いろいろあります、
ね、それはもうみんなよくご存知ですよね、
はい、
しか才能や性格も受け継ぐ場合もある、
はい、言われます。
でそれはですね、なんか情報を親から子へ、子から孫へと伝える情報が遺伝子にあると、
はい、
これよく知られたんですけど、
はい、
さっき言ったように遺伝子はですね、もう一つ非常にダイナミックな働きをしてて、うん、それはタンパク質を作るという働きをしてるわけですよ、はい、タンパク質というのはですね、これは体の基本でして、
はい、
例えば酵素なんかもタンパク質ですから、
はい、
まず酵素ができて、あるいは情報を伝達する物質ができて、
はい、
それはホルモンのようなものですね、
はい、
でそれが体を調整するわけですよ、
うん、
だから遺伝子はですね、情報だけ持ってるわけですよ、
はい、
でそれはもう核の中に入ってましたね、
はい、
これはご本尊みたいなもんで、
はい、
これが傷つけられると困りますから、
はい、
角膜という膜で保護されてて、それでその情報をですね、メッセンジャー RNA という、
はい、
そのメッセンジャー RNA が細胞の中から核の中に入って、
はい、
情報をもらってきて DNA の、
はい、
でそれの基づいてタンパクを作ると。このタンパクを作るところが、タンパクを作らないと、
はい、
体の中の働きはできないわけですね、
はい、そうですね。
だからそういうふうにその情報を伝えているという働きと、体の中で必須の成分を作るという2つの働きがあって、
はあ、それが性的働きと動的働き、
そうです、はい、しかもその動的な働きの中には、ただ作るだけじゃなくて、はい、オンとオフを作る、
はい、
だから何をどれだけ作れ、はあ、あるいは作ってんのを一度停止しろと、そういうですね、機能、すなわちオンオフ機能が入ってる。
それものすごい、ちょっと人知じゃ測れないほどの精密さ。
全く測れないですね。
そうですね。
タンパクを作るための情報は、
はい、
全 DNA のうちのわずか 2% なんですよ、
はい、
2% しか働きがはっきり分からない、
はい、
あとの 98% は
どうなってどういう
分からない。それでですね、しばらくまではそれはね、無駄であろうと、ジャンクであろうと、
はい、
ジャンク DNA というふうに言われたんですよ、
はい、
しかし私はですね、 98% が無駄だというのはどう考えてもおかしいんで、
うん、
何かやってたろうと、
うん、
でごく最近の研究ではですね、その 98% のジャンクと思われたところに、
はい、
オンとオフの調節機能があるんではないかと言われてるんですよ、
は
い、これまだはっきり分かりませんけど、
はい、
ほぼ間違いなくですね、少なくともそのジャンクと言われる中の一部はオンとオフに関係しているということが分かってですね、
は
い、
それは世界の科学者、大勢の科学者から見たら、先生と同じように98%は実はジャンクじゃないんじゃないかと思っている科学者いらっしゃるんですか？
いたと思いますね。いや、いたと思うかどうかはまだ聞いてみて分からないですけど、はい、要するに分からなかった、それが最近分かったんでですね、だから遺伝子にはその自分のコピーを作るというね、
はい、
自己複製と言ってますけども、
はい、
コピーする能力と、生体にとって必須であるタンパク質とか、最近少し問題のペプチドとかですね、
はい、
それから神経伝達物質とかホルモンとかを作るですね、
はい、
情報があって、それが細胞の中で 一刻も休みはなくオンとオフを繰り返しながら働いてると、はい、いうことが分かったんですね。
それはもう生命科学の分野では中国一般的な認識になってるんですか？
なりつつありますね。
そうですか。
ただそのはっきりどういうふうにオンとオフに関わってるかっていうことがまだはっきりしない部分があるんで、しかし間違いなくオンとオフに関係するんだろうと、
はい、
しかしそれがどの程度どこが関係してるかっていうのはこれからなんですけども、だから人の全遺伝情報 DNA の暗号が分かった、
はい、
一つの大きな成果ですね、
はい、
しかし分からんところがまずたくさんあると、
うん、あくまでもその暗号が並べ方が
分かったということで、だからお経の文字が分かっただけで、はい、意味の解読はこれからなんですけど。
なるほど。それは今生命科学の分野では大きなこれからのテーマになってます
ね。なってますね。なるほど。ということは遺伝子の暗号が、
はい、
あの遺伝暗号が読めるスピードが非常にスピードアップしたからですね。だから人と人の遺伝子暗号が比較できる、
はい、
もうそれこそもうほとんど間近に10万円出せば自分の全遺伝情報が
出る。そう言いますよね。今
それが1日で分かると。
はあ、1日で分かるんですか、
うん、はあ、これはものすごいスピードですね。もう考えられない僕たちも、
はあ、それ実際世界の国によっては遺伝子、自分の遺伝子を調べてる人も
いますね。
ああ、そうなんですか、
はい、それで将来の病気の予測とか、
はあ、
しかし才能の予測までできると。
10万円ですか。
うん、はあ、10年前は数千億円かかったんですよ。
はあ、それだけ10年間で
技術の進歩値はですね、すごいですね。この遺伝子の分野はもう現場にいる私どももなかなかついていけない部分がある。それは想像できなかったですね。 そんな簡単に読めるというのは。
でもそれはちょっとあの言い方あれですけど、神様の領域に踏み込んでるような気もします。
まあそうですね。
そうですね、
はい、しか体調機に関してですね、非常にまた最近面白い話ができたんで、は
い、
ご紹介しておきますけど、教科書にはですね、
はい、
大腸菌はだいたい100億個ぐらいあるだろうと。
一人の体の
中に。中に、
はい、
種類はあの100種類だと、
はい、
いうふうにあの思ってて、教科書にもそう書いてあるわけですよ。
はい、
しかし最近そのゲノムの解読ができてですね、
はい、
分かったことは、培養できるその腸内細菌は100億なんだけども、
はい、
培養できないものがたくさんあると。
ほう、
だから今ですね100兆個って言ったら1000兆個あるんじゃないかと。
ほう、
1000兆個だからですね10倍になったわけですよ、
はい、
種類も100種類じゃなくて1000種類。
ほう、
それを全部10類合わせるとですね 1.5 キロぐらいあると。
ほ
う、私も 1.5 キロの大腸菌を体に持ってるわけですよ、
はい、
で大腸菌って言うとですね O157 みたいに赤玉みたいに見えるけども、はいはい、これは体内では非常に大切な働きをしてて、
うん、
免疫作用なんかも司さってるから、
はい、
とにかく私のことは大腸菌なしには生きていけないんですけど、はい、しかし10倍になったわけですよ。種類が10倍、数が10倍。
それは素人から見たら 何がそんなに、
やっぱ解析してたんですよ。それ培養できるものが100兆だったんですよ。
は、
培養できないものがたくさんあった。それをゲノムの解析で分かり出した
んですよ。
しかも面白いのはですね、
はい、
そのほとんどその新しく分かったその腸内細菌はほとんどですね、
はい、
善玉でも悪玉でもないんですよ。中立、日和見細菌って言われてますけど、善玉でも悪玉でもない。
じゃあ環境とか状況によってどちらにも変わりうる、
うん、それでですねちょっと善玉が増えると、
はい、
日和見してたその細菌は全部いい方に働くんですよ、
はい、
ちょっと悪いのが増えると全部そっちの方に増えていくという、そういうふうなことが分かってですね、
はい、
だから簡単にこっちは善でこっちは悪だというふうには言えない。
ただ環境の違いによって
善玉にもなるし環境悪玉にも。だから人間社会もですね、
はい、
やっぱりその本当に悪いのとか本当にいいのはごくわずかでですね、 ほとんどひより見てる。
いや、なんとなくうなずけるような気がしますけど。
それは最近のですね、腸内細菌の大きな進歩で、だから教科書が塗り替えられてる。
なるほど。いや、そう聞くとですね、先生、まあ、次回お聞きしますけど、食べ物とか、その私たちの外的な環境の変化って今、目まぐるしいですね、
こう。そうです。
自然災害があったりとかですね。
はい。
それによっても私たちの体内の中の細胞もオンオフがしょっちゅう
変わってますね。だからアトピーなんかがですね、昔なかったわけですよね。
はい、ですね。
あれやっぱ腸内細菌が変わってるんですよね。私どもは非常にクリーンな社会に住んでますね。
はい。
しかしクリーンな社会っていうのはいい面もあるんですけどですね、そういう体の中のずっと今までやってきたバランスを壊してる可能性があるんです。
そうですね。
私もの子供の時代はですね、アトピーの人なんていなかったんで、
はい、
その彼かなり汚い環境にあった
わけです、ね、でもそれでも維持できる免疫力とか、
ああ、あ
る
んです
ね、いろんなものがあったんですよね、
はい、だから腸内細菌の最近の進歩、だから科学はですね、
はい、
真理じゃないんですよ。
うん、
今測れる使える実験手段を使った結果、はい、こうなりました。新しい実験手段が見つかるとですね、変わってくるから、
はい、
科学というのをですね、あんまり真理というふうに考えるとですね、間違いが起こるということを、
はい、
私どもは科学の現場で嫌というほど知ってる。
なるほど。
だからこういう条件ではこうなります。しかし普通条件を言わないわけですよ。
言わないですね。
ああ、
まあ、そこを皆さんはこう疑問に思ってですねじゃあどうすればいいのか。
そうそう。
じゃあ次回はですね、ちょっともう少し具体的にリスナーの皆さんが活かせるようなちょっとその要因のお話をいただければと思います。
はい、
また
分かりました。
よろしくお願いします。
はい。